どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきましょう。さあ、まあ、選挙の速報だらけで今はテレビ、そういう形になってますけれども、今朝は、まあ、なんといっても宮迫さんと亮君の記者会見について、まあ、僕はワイドナショーをとりあえず、見ていまして、まあ、一応その真裏でやっていたサンデージャポンも録画をしていたので、この後見ようと思っているんですけども、まあ松本さんの言葉は重かったですね。まあ会見をどう捉えるかっていうのは人それぞれだと思うんですよ。結局言い訳がましいとかね、どうも演技臭いとかね、りょうくん金髪のままどうだったんだとかね、まあいろんなこともあるし、まあ結局のところやっぱり吉本が悪いんやんけと思う向きもあるでしょうし、逆にそもそも最初に保身のために嘘をついてしまったがためにそれに奔走して今更ひっくり返せないから静観することにしましょうやって吉本が言った、まあ、その判断が正しかったかどうかは分かんないですけれども、そういう風になったんじゃないかとかね、まあ、両方の立場で、両方のその言い分とか、両方の正義があるんでしょうから、まあ、なんとも言えないですけどもね、まあ、だから今後、その松本さんであり、明石家さんまさんでありね、皆さんが動いて、本当にその、吉本興業が良くなっていく風に持っていってもらうしかないんじゃないかなと、そんな風に思いましたけれどもね。まあ、心がないと、吉本一心がないと言われている東野さんまでもが、泣いてらっしゃいましたので、まあ、やっぱりね、その先輩であったりずっと世話になってきている、人たちを裏切る形になってしまったこと、合わせる顔もありませんとかね、そういうことではなくて、もっと世話になればいいと思うんですよね。世話したいと思っている人に世話になるべきだと思います。まあ僕も今後ね、まあ反社会的勢力と関わり合いを持つようなことはないとは思いますけど、自分ではね。だけども、まあ何か失敗したりした時にですね、手を差し伸べてくれる人がいるんだとすれば、その人の、手は拒否らないでね、もう合わす顔がないんですなんて言わないで、甘えて、いつかまた返していけばいいのかなと思ったりしますけれども。まあでも吉本のことがありね、ジャニーさんが亡くなった途端にジャニーズ事務所が、圧力かけてたんじゃないか、みたいな問題が出たりとかですね。まあ、本当に色々と出てきましたね。まあでも、昔から言われていること、まあ、吉本興業もそうですしね、ジャニーズ事務所もそうですけれども、まあまあ、昔から言われてることじゃないの、みたいなね、部分もあったりするので、今そういう部分がつまびらかにされて、いい方に向かってくれるのならば、それが一番いいのかなと思ったりもしますけれども、まあ、どうなるんでしょうね。まあ、ここだけで尻尾切って終わりになるようではダメだと思いますのでね。だから、まあ何かしら、いい方向に向いてほしいなと。まあ、いろいろジャニーズ事務所のことが好きな人もいれば嫌いな人もいるでしょうけど、僕はまあフラットな立場で、結構ジャニーズ事務所の番組を見てるのでね、鉄腕ダッシュとかね、時をかけるとかね、時をばっかりじゃないかと言われそうですが、結構見ているので、その辺もちゃんとしていってほしいし、まあ、そうですね。アメトークも思うぞと録画して見てますし、まあその、なんていうのかな、バランスを欠いた状態でね、本当はそういう部分を笑い飛ばしていかなければならないのに、まあ、 プロだからみんな頑張るけれども、収録が終わったら、もうまあ、いわばお通夜みたいになってると、松本さん自身も言ってましたけれども、そういう部分を打破していかないと、まあ、笑えないよね。吉本の芸人さんかどうかっていうのは、わかんないじゃないですか、正直。正直見てて、この人が吉本か吉本じゃないかっていうのは、意外とわかんないですよね。わーと、今は特に混ざってるし、お笑い向上委員会みたいな番組で出てくる人たち、アメトークでもそうですけれども、わざわざどこどこ事務所って言わない限りは知らない。あ、この人吉本じゃなかったんだとか、逆に、あ、この人吉本だったんだね、みたいなことがよくある。だから、結局のところ、誰の笑いのところでも笑えなくなるっていうのが一番辛いし、どの、こう、アイドルを見ても、ジャニーズ事務所のアイドルを見ても、まあ、いいことがないとかね、気分的に乗らないとかなったら辛いじゃないですか。かと思ったらね、なんかツイッターで話題になってましたけど、その、炎上商法狙いで社長がパワハラ、セクハラしてくるんで私辞めますわ、みたいなのが全部ただのフェイクで、嘘でしたと。心配した人をあざけり笑うようなネタで、しかもそこにね、メジャーバンドであるマキシマムザホルモンが関わってたりして、まあ関わるつもりがあって、たわけではないんだろうけれども、まあ今回のことに関しては知らなかったでは済まないっていうのは、まあ闇営業問題と近いのかもしれませんね。うん、そういう意図で撮られてるものだとは知りませんでした。まあもちろん知らないまま編集が進められて、そういうふうに、出ることになってしまったことっていうのは、まあ遺憾に思っているんでしょうけれども、まあ、そうですね。まあ、キジマムザホルモンというバンドがどういう歌を歌ってるのかも一つ僕も名前は知ってますけど、曲とかはよくわかんないですけど、聞けば知ってるんでしょうけど。まあ、だからそういうところに関わってしまったことっていうのは、まあ、反社会勢力ではなかったですけれども、炎上商法というところに引っかかってしまったっていうのは、ちょっと辛い話だなと思います。そして辛い話といえばやっぱり京都アニメーションですけれども、まあ京都アニメーションで働いてる人に僕は知り合いはいないはずですけれども、まあアニメ関係者、アニメーターの人に知り合いがいますので、やっぱりまあ一言じゃないですよね。本当に一言じゃない。まあだからもう今回の完全にテロと言える人殺しとか殺人とかいう問題じゃない。もう大量殺人のテロになってしまったわけですけれども。まあ人のその、なんていうのかな、恨み、つらみの心っていうのは、何ですかね。もう僕らからしたら非常に理不尽なものであっても、まあその人にとっては、すごいこう、切実な思いで、やり遂げるまでやっちゃうんですね。まあ、わかんないですよ。本当のところ、あの人が、犯人の、あの人が、こう、書いていた小説そのまま丸パクリされましたというのが事実だったとしてやっていいかっていうとやっていいわけがないわけで。まあ、おそらく事実ではないでしょうしね。だから、まあまあまあ、でも世の中本当に普通にオフィスで普通に仕事してただけで、あれに巻き込まれるってことは、まあ防ぎようがないですよね。僕らでもそうですけれども、家にいたって爆発させられることもありゃ、出たら電車で事故ることもあれば、車で事故ることもあれば、街中で人に刺されることもあるわけで、そういうのって、まあ理不尽なんだけれども、まあ、辛いですね。なんとも言いようがないですね。防ぎようがないっていうのは辛いな。まあ辛い話で、オープニング辛い話でしか、できないっていうのも、このラジオとしては辛い話になってしまっておりますね。ということで、大魔のフロラジオ本編はもうちょっと明るくできるかな。やりたいと、なんとかしたいと思っております。ここからスタートです。
大魔王の大魔王
大魔王
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 お風呂ラジオ。
さて話題を変えましてね、ここから明るく楽しくやっていきたいと思いますけれどもね。いや今日が日曜日、今夜ね、今選挙速報をやっている10時ぐらいですかね、に収録しておりますけれども、昨日ですね、土曜日、前々から言ってた壊れた車がやっと帰ってまいりました。帰還されましたね。ほんと長かったですね。ほぼ1ヶ月ですかね。最初に言ってた時、預けてから部品が揃うまで1週間で、そこから2週間と言ってたのが、まあほぼ3週間になったので1ヶ月ですかね。いやー、本当にもう車を取りに行く昼頃に電話がありましてね、土曜日ので、ちょうど出かける用事もなくて、そろそろちょっと電話をしてみようと、いつ頃かと、ね、週明けがね、僕すごい忙しくて、月火水木までかな、ずっと仕事なので、取りに行けるとしたら金曜日になっちゃうし、その辺のこともあるから、いつ頃上がるか電話しようと思ったら電話がかかってきてて、で、まあその時気づかなかったたんで、折り返したらできましたということで、じゃあ今日取りに来ますよということで取りに行ってきました。まあ結局のところですね、まあセンサーとポンプ、センサーっていうのはそのミッションの中にあるらしいんですけれども、そのどれぐらい燃料を送ったらいいかを測るためのセンサーですね、これ交換で、燃料タンクからポンプでわーっとガソリンを前のエンジンの方に送るポンプ、これ交換、まあ言われてたようにクーラーが効かなくてね、なんで効かないのって言ったら、コンプレッサーが動いてませんっていうことで、コンプレッサーごとフィルターごと交換いたしまして、合計全部で28万円、まあ現金で払ってきましたけど、いやー、きついですね。この春だって自分の体のメンテナンスに3、40万払ったんですかね。保険聞いた上で3、40万払って、まあもちろんそれは保険で、さらに帰ってはきましたけれども、まあまあまあまあ、その分休んでた分の補填にもではなってませんし、もちろんその、それまでに馬車馬のように働いてた仕事をちょっと減らしてますので、その分の収入も減ってますからね。まあ莫大な金を払っているわけですが、まあそれに比べれば安いもんですよ、28万中はね。まあこれからもその車に乗り続けなければならないわけですから、28万というお値段で帰ってきてくれたのは大変嬉しかったですけれども、その車を取りに行く時もまた満員電車ですよ。本当に。まあ、この時期ですからね、ちょうど京都の電車はいっぱいなんです。もう本当にね、京都から夜出る電車、夕方とかに出る電車とかがすごくいっぱい。まあ、もうすでにその山鉾巡行は終わってまして、一応の前祭りね、祇園祭りの前祭り、あれ祇園祭りっていうのは8月いっぱいぐらいまで続くんですけれども、その、一応のクライマックスと言われる、山鉾巡行も終わっていて、一応その落ち着いた状態ではありますけれども、まあ時期としてはもう本当に外国人の方も含めて、たくさんの方が電車乗ってらっしゃいました。もう夕方方から大丈夫だと思ってましたけどね、ダメでしたね。まあ滋賀県まで取りに行って、車に乗って帰ってくる途中にですね、こんなことを覚えてる人はいるかどうかわかりませんけれども、まあ去年の夏頃、秋頃か、その仕事場に向かう途中の銭湯に寄って、パチスロしたら当たりが出たと。パチスロね、ゲームでよく脱衣所みたいな、脱衣所じゃないか、ロビーの方ですね、ロビーの方に置いてあるじゃないですか。で、あれで何点以上出たらバンって景品が出るんですけれども、それが、お風呂無料券なわけですよ。つまり、 数百円で、お風呂無料券を何枚かゲットしまして、それで、タダで入りに行った時にもう一遍やったらまた出たんですよ。1枚使って2枚出して増やしちゃったんですよね。で、本当は3枚ぐらいあるはずなんですけれども、まあいろいろとその入院のごちゃごちゃとかもあって、財布の中を見たら2枚だけあったんです。で、9月に期限が切れるやつが1枚あったので、もう本当に僕が今回預けていた車屋さんのすぐ近くにその銭湯があったので行きましてね、車ならもう数十秒で着いちゃうんですけれども、そこのお風呂屋さんに行きまして、その券を出してタダでお風呂に入りましてね。で、今回もよし、タダ券をゲットしようぞと。12月までまだ期限がある券がまだ1枚あるんですよ。1枚残ってはいるんですけれども、ここは来年の夏ぐらいまできっとあるから、1年分ぐらいはね、多分期限切ってあるので、それをゲットするぞと思ってバンバン入れましたけど、風呂代以上に使って結局出ませんでしたね。今回はそんなに甘いもんでもなかったです。はい、今回はね、同じ今まで何回も出しているエヴァンゲリオンの機体でね、やってみたんですけれどもね、一回フィーバー出したんですよね。一回ちゃんと揃ってドーンと出たんですけれども、剣が出てくるほどの弾は出なくて、で、結局全部吸われて帰ってまいりました。まあまあ、こういうこともあるか。ただで入って風呂台以上にパチスロに使ってくるってこともあるんだね。あるあるある。そういうこともある。まあまあまあまあ、しょうがないさ。まあ、12月までにね、なんとかもう一回入りに行こうと思います。期限切れる前にね。まあ、そうですね。まあ、ずくずくになって最初、本当に蒸し暑い、昨日も今日もでしたけれども、蒸し暑い一日で、そん中満員電車乗っていきましたから、もう汗だくでしたけれども、まあ、クーラーもよく効くわけですよ。壊れてたコンプレッサーが治ると。もう驚くほど効くね。今まで何だったんだっていうぐらい効きますよ。壊れる前よりも確実に効いてます。まあ壊れる前だったからね、調子もすでに悪くなってたんでしょう。すごくクーラー効いて涼しいなと思って、そしてお風呂入ってさっぱりしてクーラーの効いた車で移動してると、本当改めて電車は嫌いだなと思うわけですけど、これ以上言うと鉄道オタクの方が暴動を起こしかねないので、もうこの辺でやめておきます。まあでもね、うん、そんなこんなで車が帰ってきてくれまして、月末に米子に行く用事もこれでなんとか車で行けそうですし、仕事にもね、満員電車に乗らなくても渋滞には捕まるかもしれないですけれども、満員電車で、ね、苦しい思いをしなくても、仕事に行けるということで、万々歳ということで、明日も早起きして仕事に向かいたいと、マイカーで久しぶりに向かいたいと思っております。ということで、この後は芥川龍之介から脱却して何かを読みます。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741。まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、 あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
ニシャンタです。はい、ニシャンタさんね、落ちてしまいましたね。ちょっと面白候補の一人だったんで、スリランカ出身かなの方だったと思うんですけれども、まあもちろん選挙に出てらっしゃるので日本人として、帰化して出てらっしゃるんだと思いますけれども、なかなか面白キャラだったので得票数いくかなと思ったらそうでもなかったんですね。まあまあまあ、いわゆる本末候補なのかなとか思ったりしますけれども、さて、今週からは、今週からっていうか、まあページ数的にね、少なめなのを選んだので、このままこの作家さんでいけるかどうかわかりませんけれども、ラフカディオハーン小泉八雲先生の六六尾、読んでいきたいと思います。小泉八雲さんというのは、まあ、カナダ人、アメリカ人、だからとりあえずね、ジョージ・チャキリスなんですよ。それは小泉八雲のドラマ役を、ウエストサイドストーリーに出ていたジョージ・チャキリスさんが日本に来てやってたってだけの話なんですけどね、ジョージ・チャキリスではないんですけれども、まあ外国の方なので日本で伝え聞いたものを英語で紹介しているものをさらに日本語訳にしたというややこしい話ですが、田部隆二さんが訳してらっしゃいます。六六尾。500年ほど前に九州菊池の侍に磯貝平太左衛門竹面という人がいた。この人は代々武勇に優れた祖先からの遺伝で、生まれながらキューバの道にたくましく非凡の力量を持っていた。未だ子供の時から剣道、弓術、僧術では先生よりも優れて、大胆で熟練な勇士の腕前を十分に表していた。その後、永享年間の乱に武功を表して、誉れを授かったことたびたびであった。しかし菊池家が滅亡に陥った時、磯貝は主を失った。他の大名に使われることも容易にできたのであったが、自分一身のために立身出世を求めようとは思わず、また以前の主人に心が残っていたので、彼は浮世を捨てることにした。そして剃髪して僧となり、道隆と名乗って諸国安家に出かけた。しかし僧衣の下にはいつでも道隆の武士の魂が生きていた。昔危険をものともしなかったと同じく、今はまた苦難を顧みなかった。それで天気や季節に頓着なく、他の僧侶たちのあえて行こうとしないところへ、清い仏の道を説くために出かけた。その時代は暴乱雑の時代であった。それでたとえ僧侶の身でも一人旅は安全でなかった。初めての長い旅のうちに道隆は折があって甲斐国を訪れた。ある夕方のこと、その国の山間を旅しているうちに、村から数里を離れた甚だ寂しいところで暗くなってしまった。そこで星の下で夜を明かす覚悟をして、路傍の適当な草地を見つけて、そこに伏して眠りにつこうとした。彼はいつも喜んで不自由を忍んだ。それで何も得られない時には裸の岩は彼にとっては良い寝床になり、松の根はこの上もない枕となった。彼の肉体は鉄であった。梅雨、雨、霜、雪に悩んだことは決してなかった。横になるや否や、斧と大きな薪の束を背負うて道をたどってくる人があった。この木こりは横になっている道隆を見て立ち止まって、しばらく眺めていた後で、驚きの調子で言った。こんなところで一人で寝ておられる方はそもそもどんな方でしょうか。この辺りには変化のものが出ます。たくさんに出ます。あなたは魔物を襲えませんか。道隆は快活に答えた。我が友、わしはただの運水じゃ。それゆえ少しも魔物を恐れない。たとえ化け狐であれ、化け狸であれ、その他何の化けであれ。寂しいところはかえって好むところ。そんところは黙想するのによい。わしは大空のうちに眠ることに慣れておる。それから わしの命について心配しないように修行を積んできた。こんなところにお休みになる基礎は全く大胆な方に相違ない。ここは評判の良くない、はなはだ良くないところです。君子危うきに近寄らずと申します。実際こんなところでお休みになることは甚だ危険です。私の家はひどいあばら屋ですが、お願いです。一緒に来てください。食べるものといっては差し上げるようなものはありませんが、とにかく屋根がありますから安心して寝られます。熱心に言うので道隆はこの男の親切な調子が気に入って、この謙虚な申し出を受けた。木こりは往来から分かれて山の森の間の狭い道を案内して登っていった。でこぼこの危険な道で、時々断崖の淵を通ったり、時々足の踏み場所としては滑りやすい木の根の絡んだものだけであったり、時々尖った大きな岩の上、または間をうねりくねったりしていった。しかし、ようやく道隆はある山の頂の平らな場所へ来た。満月が頭上を照らしていた。見ると自分の前に小さな草吹き屋根の小屋があって、中からは陽気な光が漏れていた。木こりは裏口から案内したが、そこへは近くの流れから竹の掛け入れ水を取ってあった。それから二人は足を洗った。小屋の向こうは野菜畑に続いて竹やぶと杉の森になっていた。それからその森の向こうにどこか遥かに高いところから落ちている滝が、かすかに光って、長い白い着物のように月光のうちに動いているのが見えた。道隆が案内者と共に小屋に入った時、四人の男女が炉に燃やした小さな火で手を温めているのを見た。僧に向かって丁寧にお辞儀をして、最も卑しき態度で挨拶を言った。道隆はこんな寂しいところに住んでいるこんな貧しい人々が、上品な挨拶の言葉を知っていることを不思議に思った。これは良い人々だ。彼は考えた。誰かよく礼儀を知っている人から習ったに、そういない。それから外の者が、主と言っているその主人に向かって言った。その親切な言葉や皆さんから受けた、はなはだ丁寧なもてなしから、私はあなたを初めからの木こりとは思われない。多分以前は身分のある方でしたろう。木こりは微笑しながら答えた。はい、その通りでございます。ただ今はご覧の通りの暮らしをしていますが、昔は相当の身分でした。私の一代記は自業自得で霊落したものの一代記です。私はある大名に仕えて重い役を務めていました。しかしあまりに主食にふけって心が狂ったために悪い行いをいたしました。自分のわがままから家の破滅を招いて、たくさんの生命を滅ぼす原因を作りました。その罰が当たって私は長い間この土地に亡命者となっていました。今では何か私の罪滅ぼしができて、祖先の加盟を再興することもできるようにと祈っております。しかしそういうこともできそうにありません。ただ、真面目な懺悔をしてできるだけ不幸な人々を助けて、私の悪行の償いをしたいと思っております。道隆はこの良い決心の告白を聞いて喜んで主人に言った。若い時につまらぬことをした人が、後になって非常に熱心に正しい行いをするようになることをこれまでわしは見ています。悪に強い人は決心の力で、また善にも強くなることはお経にも書いてあります。恩美は良い心の方であることは疑わない。それでどうか良い運を恩美の方へ向かわせたい。今夜は恩美のために度胸して、これまでの悪行に打ち勝つ力を得られることを祈りましょう。はい。ということで、ちょっと短めですが、43ページなので3回に分けていこうと思います。六六尾、まだ出てこないですね。この落ちぶれた百姓みたいな人が六六尾なのか、また別に六六尾がいるのか、来週をまたお楽しみにしてください。
大阪このエールを 乗り継いで豊川駅のほど近く坂舞台よ、トラックタイヤも扱ってるプロのお店、ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことならいつでも待ってます。
選挙走行を見ててね思ったんですけど、元モーニング娘。の市井紗友子さんがね、まあ結局落選された模様ですけれども、先ほどまで見てたテレビの内容ではね、まあ選挙の活動をしている間はこう握手券の特典券もなく握手ができて、そしてあのスタッフに剥がされることもないというね、まあアイドルファンとしてはアイドルオタクとしては非常に羨ましい状況でございましたね。まあ比例だったですけど、でもまあ拠点はきっとあるでしょうからね、きっと関東なんでしょうけど、まあそのあたりに来るとこにねちょっと行きたかったですね。握手しに行きたかったですよ。本当結構好きだったんですよね、市井紗友子さんね。またバンド活動とかすればいいのになと、政治活動よりバンド活動とか思ったりしますが、今週もメールは来ていません。誰か送って。もうだいぶ長いこと来てないよ。もう1ヶ月以上来てないじゃないかな。ねえ、誰か送ってください。メール待ってますから。もう本当にね、まあ匿名でできるからっつっていっぱい質問箱来てるんですよ今週も。でそれもありがたいんですけど、まあ誰から来たメールっていうのもありがたいんでね、まあメールテーマと何の関係もなくても全然構いませんので、ぜひメールを送っていただきたい。バスレイディオ 2018bathradio2018@gmail.com で、お待ちしております。もしかして昔のBASS レイディオの方に送ってない？あっち見てないですからね。全然見てないですから。迷惑メールがね、いっぱい来てね、もう見るのが鬱陶しくなって見なくなっちゃったんで、見てないのでそっちには送らないでください。とりあえず、BATHRADIO、バスレイディオ、BATHRADIO2018@gmail.com でございますので、まあ、ツイッターの方でね、告知も出してますから、コピペでも送れますので、ぜひともそちらの方に送っていただければなと思います。ということで、質問箱は来てますので、質問箱に答えて、いきましょうか。笑っていいと思ってなんで終わっちゃったんですかね。編成の都合でしょうね。痩せてない？痩せてない。ポテチって小池屋とカルビどっちが好きですか？まあ、僕らの頃はもうカルビ一本でしたからね。小池屋は後からだから、ポテトチップスってもう最近そんなに食べたりしないですけど、まあ、小池屋は美味しいですけどね。まあでもポテチというか、カラムーチョが好き。まあでも、暴君ハバネロも好き。ね。 お腹の肉をつけるのはどのくらいまでありですか？まあ、僕ぐらいまでなら大丈夫じゃないですか。レシートっていつももらいますか？捨てますか？あ、一旦もらって後でまとめて捨てるかな。まあ、コンビニとかだったらもらわないことも多いですね。ツイッター毎日どれぐらい見てる？めちゃくちゃ見てます。質問箱に質問が来るように努力してることはありますか？まあ、ラジオで答えるってことですかね。今まで食べた中で一番美味しかったものをしてください。これ難しいこと聞きますね。難しいな。でもこのラジオでも前にも言いましたけど、手術終わって、最初に口に一口含んでもらった、白湯というか水ですね。もうびっくりしましたね。あんなうまいもんなかったですね。涙がちょちょ切れましたね。ここでも言ったと思いますけど、その、口の方のね、お医者さんの方が、なんか苦しいことがあって泣いてるんじゃないかと心配したぐらい、本当に美味しかったです。そして氷のついた、もう綿棒みたいなので口の中をこう拭いていただけるんですけども、それがもうたまらなく気持ちよかったのが覚えてますね。普通のご飯だとご飯です。夏コミは不参加なの？だったら私も行かないけど。生きてくれてました？夏コミは不参加っていうか抽選漏れしてね、行けないんですけど、いつも来てくれてます？あんまり来てくれてる人が定期的に必ず出したら必ず来てくれる人ってあんまりいないんですけどね。まあまあまあ、いいんじゃないですか、行かなくて。まあ、ただ、冬コミの申し込みだけはなんとか手に入れなきゃいけないんで、どうにかしたいなと思ってますが。ライブって行ったことある？あ、今日行ったライブがすごく良かったです。本当に、すごく良かったので、その話は、最強最後のドルタ工場の、8月号の方で話しますので、ぜひお楽しみ。タケコプターとどこでもドアはどっちが欲しいですか？あ、もしもボックスですね。インスタで自撮り上げてる人ってどう思う？いや、自撮り上げてる人だなと思いますね。ツイッター歴何年？覚えてないですね。今年のティフにアイドリングが出ますね。感想お願いします。見に行かれますか？いや、今年見に行かないことを決めているので、決めた途端に決めるなよと思いましたね。僕が行かないことを決めた途端に出ることを決めちゃうというね。まあもっと前から決まってたんでしょうけど、まあ見たいけどなぁ、まあ行かないです。はい。自分で偏食だなって思う。ああ、そうですね。まあ肉とかばっかり食ってますよね。一人映画、一人カラオケ、一人焼肉、どこまででもできますね。どこまででもできます。はい。映画も別に一人でずっと見てましたし。あ、一人カラオケだけちょっと苦手ですね。昔バンドライブみたいなやるときに練習のためにカラオケ行ったんですけど、何の練習にもならずに30分ぐらいで帰りましたね。貯金してる？あ、してます、してます。結構ありますよ。何回目のデートで付き合いたい派ですか？デートというものは付き合ってからしたいもんですね。でもご飯食べに行くとか、お酒飲みに行くとか二人で、っていうのはやるけど、それをデートと思うかどうかですよね。付き合いましょうってなってからが初めてのデートという考え方ですね。どっちかというと。尊敬してる先輩っている？あ、いますよ。結構何人も。仕事の先輩が多いですかね。ネファームの調子はどうですか？あ、点検も来てもらったけどね、とりあえず問題なさそうです。はい。電気代も随分安く抑えられてます。もう、うちの部屋と下のね、1階も2部屋ぐらいガンガンクーラーかけてますけど、まあ、なんせうちのおかんとかクーラー嫌いだっつってかけないから熱中症になっちゃってね。いや、もう危ないから絶対かけろと。起きてる間は絶対かけとけっつってかけさしてるんですけれども。怒られるからかけるわ、みたいな感じでね、かけてますけど。まあそれでも、N ファームがなかった頃と比べると随分安いですしね。今のところ故障もなさそうですので、ご機嫌でございますよ。リクエストは、ひだりとんぺいの Hey You Bruce でお願いします。Hey You! Hey You! What's your name? 交換日記ってやってましたか？ああ、やってたかなあ。あんまり覚えてないですね。旅行で大事なのは、一緒に行く人、旅先、どっちが大事ですか？一緒に行く人じゃないですか？一緒に行く人が、まあ仲良くて、気も置けなくて、それは男でも女でもね、家族でもそうですけど、そらもう別に旅行つったって、まあ近所の言ったら、なんていうの？僕ん家からだったら、例えば嵐山とかね、河原町にね、宿取って一泊するんでもいいと思うんですよ。でも嫌な人と例えばイタリア・フィレンツェ行っても楽しくないと思うんだよね。うん、だから一緒に行く人じゃないかな。モテすぎて困ってます。どうしたらいいんですか？まあ全員と付き合うのがいいんじゃないですかね。はい。人生のライバルはいますか？ああ、特にポテトはマクド派ですか？いや、ポテト食わないですからね。逆にマクドはハッシュドポテト派ですね。普通のポテトはもう極力食べたくないです。もう夜のメニューほぼ食わないので、もう行ってもコーヒーとか、まあナゲットとかね。ポテト食べないですね。まあ大体マクドナルドにほぼ行かないですし、電源欲しい時ぐらい。で、東京の秋葉原でいつも行っていたマクドナルドがあるんですけれども、電源を貸さなくなりまして、まあいろいろあったんでしょう。問題があったんでしょうね。もう行くことがなくなりました、だから。もうそんなことで電源もないのにね、行ってもしょうがないし。座りにくいしね、あそこの椅子。大魔王ラジオチャンネルって放送禁止用語とか扱うテーマとか外部から規制されたり、自主的に規制したりしてるんですか？まあ、まず外部から規制されることはないですね。怒られることはあるかもしれないですよね。でも、聞いてる人がほとんどいないので、怒られることもないですよね。そうですね。放送禁止用語とかは、まあ僕も一応放送の人間なので、まあ極力言わないようにはしてますよ。大体の放送禁止用語っていうのは放送局の自主規制ですから、あのもの法律があって決まってるわけでも何でもないので、自分たちで自主規制してらっしゃるんですよ、各局が。で、まあそれに準ずるようなことはあんまり言わないようにはしてるかな、一応は。わかりませんよ。穴もあるかもしれませんしね。最後これですね。喧嘩した時はこっちから謝る派ですか？それとも向こうから謝ってくるのを待つ派ですか？喧嘩しない派ですね。喧嘩いつしただろう。いや、覚えてないな。仕事場で、険悪なムードになったので、20年ぐらい前じゃないですかね。もう大先輩と大喧嘩しましてね。もう明らかに向こうが悪かったんですけど、向こう営業の人でね。で、まあまあこれこれこうで、まあ機材のこととかでいろいろあって、まあ僕、社員でも何でもないので、頼まれたことを頼まれた機材で頼まれたようにやるのが僕の仕事なんですけど、僕の間に入っていた、その僕が大喧嘩した営業の人との間に入ってた人がいい加減なことをしていたがためにめっちゃ怒られて、理不尽なので、そんなことを僕に言うても知ってるわけないじゃないですかと、いい加減にせえよって言って大喧嘩して、それからほとんど挨拶もしない関係になりましたけど、お互い謝ってないんじゃないですかね。それは僕はすごく覚えてます。向こうが覚えてるかどうかはわかりません。もう長らく会ってもないですけどね。もう多分辞められてると思うので、もう定年とっくにされてると思うから、もう長らく会ってないですね。まあでも営業を辞められてからなんか車の運転とかしてらっしゃいましたけど、まあ、もう普通にわざますぐらいは言う相手柄にはなってましたね。間柄ですか。間柄にはなってましたね。何にもお互いに言わないっていう関係ではなくなってました。だからもう自然回答というか、回答してないか。固まったまま、とりあえず避けた、みたいな。 その二人の間にこう、氷柱みたいなものがあるとして、喧嘩した時点でパチって固まった氷柱みたいなものがあって、バーンって壊してすんませんって言ったんじゃなくて、ちょっとずらしたぐらいの程度ですかね。他はないなぁ。大喧嘩した覚えがない。まあ、なんせね、奥さんとかいませんから、うん、家族とも大喧嘩することもないですしね。まあ、そういう大喧嘩もした方がいいのかもしれないなと。そういう関係の人がいた方が実は幸せなんじゃないかなと思ったりもしますけれどもね。はい、ということでね、この辺で終了したいと思います。もう一週間本当に火事だら、火事っていうかテロですね。テロだらもう、あの闇営業のあれだらとか、もうなんかもう本当にもう嫌なニュースが多かったので、この次の一週間は楽しいニュースが、たくさん聞けるような一週間であってほしいなと、そんな風に願います。まあ自分から面白いもの、楽しいものを発信していきましょう。皆さんもね。だから面白いもの、楽しいものを発信できる。この場所があるじゃないですか。だからメールください。お願いします。来週こそは待ってますよ。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、ここまでで終わります。また来週お会いしましょう。大魔王でした。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。